男性介護者の会ぼちぼち野郎から代表の北村さんお越しいただいてます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
昨日が福井達彦先生の、
はい、
認知症の誤解されやすい情報、
はい、
本当にいろいろと、昨日も福井先生おっしゃってましたけども、
はい、
やっぱり暴言だったりそれから妄想だったりっていうのが必ず認知症になったらなるんだと、いうふうに思ってるところの誤解を、
はい、
やっぱり一番解いてほしいところです
ね。
今日お持ちいただいているのが、
はい、
実はスタジオにもね、
はい、
よくお越しいただいてます、
はい、
ご本人の佐藤さん、
はい、
今日ご出演のことを分かってらっしゃって、
はい、
ぜひこれを
朝からメールが飛んできました
早速ですけどご紹介ください、
はい、佐藤雅彦さんという方がもう16年前に、認知症と診断、アルツハイマー型認知症と診断されたんですけれども、
現在が65か66ぐらいですかね。65か、
そうですね、はい、
はい、ということは50代だからやっぱり若年性になりますね、
はい、でまあそれでかなり苦しまれたんですけれども、その後まあ本を書いたりずっとしてきて、
そう活発に活動されてます。
昨年自分史を出されたんですね。
そうでした。
でもピアノを習ってピアノの発表会を去年して、
それも発症してからですからね、
はい、
発病してから
英会話を習ってあれを習ってとか、もういろんなことやってらっしゃる。でそのうちの一つに臨床美術を習ってらっしゃるんです、
はい、絵を描くことで、
はい、臨床美術の教室に通ってらっしゃいまして、
臨床美術っていうのはどういうことなんでしょうね。
僕もあんまり詳しくないです、はい、今通ってるということでちょいちょい絵をFacebook ならアップしてるのを見てたんですけれども、
はいはい、
でそれの本をまとめて、本にしましたということで、先月の2月20日に出版されました、
はい、もうほやほや、
はい、
はい、
でこれ Amazon で買ったんですけれども、でこれいい本やねということで、先月のうちの例会でも持っていたんですよ。
あ、そうですか。
でこれを見て、これがそ
う、いやもうね、先ほど見せ
ていたアルツハイマーになって十何年の人が書いたのかというふうに、
もう、はい、すごい感性の色の感性、
はい、
そして形もものすごく繊細だったり、
はい、
もう絵として楽しめるというところなので、
うん、
はい、いわゆるその病気の話はもう全然いらないなという。
そうですね、はい、僕も最初の3マネが好きなんです。
ああ、いいですね。
この3マネがすごくこうリアルで、ね、
はい、
美味しそうと
で、私はその下にある落ち葉というのの色のこの見事さ、
はい、
バランス、
はい、
背景すごいなと思って、でやっぱり腕を上げられてらっしゃるし、
そうですね、
だから本当に人格が変わるとか、
うん、
人が壊れるとかという表現を、ね、使って認知症をものすごく誤解されているところがあるので、
はい、
ぜひこの冊子見ていただきたいなと思います。
はい、
タイトルなんていうタイトルなんですか。
佐藤正彦希望の世界という本です。
あ、
はい、
はい、これはアマゾンでしか
買えない、店頭では売ってないそうなのでアマゾンで買えるそうなんですけれども、
はい、
アマゾンのサイトに入って希望の世界、漢字の希望、ひらがなので、漢字で世界と入れてもらうと出てきます。
あ、そうですか。
今やってみたら、はい、一番頭に出てきましたから、
はい、希望の世界ですね、
はい、
で
著者が佐藤正彦さんです、はい、佐藤は普通の佐藤で、はい、雅の彦ですね、彦根の彦、
はい、
佐藤正彦さんという著者で希望の世界と、それで出てくる、すぐ出てくると思います。
きっとね、大好きな絵がね、見つかりますよ、皆さんにも、はい、文字通り希望です ね、
そうですね、
佐藤さんにとっての希望であり、はい、1枚目か何かちょっとめくると、指導してらっしゃる先生のね、
はい、
お話がちょっと出てましたけども、
はい、
やっぱりこれも治療の一つにもなるという、脳の刺激でっていう、
うん、そうですね、
だ かなり刺激も受けてはるんだと思いますね、だから初期の絵とまた、
はい、
テクニック的にもまたあれですし、
はい、
表現の仕方がもっともっと素直に お気持ちが出てるなと思いましたね。春一番という抽象的な絵ですけども、これもすごかったですからね、はい、ぜひ皆さんご覧いただきたいなと思います。
ご本人曰く、屋久杉、桜、彼岸花、宇宙、見応えがありますというふうに
屋久杉ありました、ありました、はい、見応えありました、下から見上げたような感じの迫力を感じましたね、はい、希望の世界です、
はい、
よかったらぜひちょっとご覧になってみてください、
はい、よろしくお願いします、
はい、ありがとうございます。佐藤さん直々の PR をというメールが入ったという、はい、では早速いつものように、
はい、
霊界のお話から、
はい、
前回の、ね、霊界いろいろ動きがあったようですね、
はい、2月の霊界で、久しぶりに新しい方がお見えになりました。
そうですか。
でこれは今来ていただいているメンバーの方のお友達なんです、
はい、
で、ある病院のその介護者の家族会みたいなところでしょっちゅう顔を合わせていらっしゃいます、
はいはい、
ですので一応そういう話はできる場は他にはお持ちなので、こう気持ちがぐーっと溜まってこられた感じじゃなかったですね、で、まあ、新しい話が来たので、
はい、
みんなでこう自己紹介し合うと、
はい、
あそうか、この人こんなふうになったのかな、僕自身も分かったりして、たまには自己紹介するのもいいのかなとか思いながら聞いてました、
はい、それぞれの皆さんの背景を改めて確認し合って、
ね、
ということですね、
はい、しばらく新しい人がなかったのでちょっと嬉しかったですね、
うん、今何人ぐらいお見えですか。
だいたい 7,8 人ぐらいですかね。
そうですか、
はい、
はい、まあ、男性介護者の会というふうについてますので、奥様が何らかのご病気で介護していらっしゃる、
は
い、
もしくはお母さんですね。
あ、そうかそうか、お母さん、はい、ということで親御さんをお父さんもいらっしゃる、
息子さんというの会もあります。
そうか、そうですね、はい、本当ですね、いろんな、特にまあ男性ということのくくり以外はどんな方々にもということで、はい、あの門戸を開いていらっしゃいます、はい、またその、 あの今月の会合などはこの後詳しく皆さんにお伝えしていきたいと思いますが、はい、2月は確か前回の予告では、
はい、
司法書士の
福岡先生に来ていただきました、はい、あの昨年の9月にも来ていただいたんですけれども、昨年はあの遺言書ですか、
はい、
を中心にお話ししていただいたんです、
ええ、
そうするとメンバーから、うん、いや実は成年後見制度を聞きたかったんやと、
確かに、
その話をしてほしかったなという声があったんで、
はい、
じゃあもう一回来てもらおうかということで、先生と調整しながら、じゃあ2月ならお伺いできますということだったので、2月に来ていただきました、
はい、
ですので今回は、成年後見制度を中心にお話ししていただきました、
はい、お聞きになった皆さん方どんなことをこう知りたいとかご質問ありました。
そうですね、やっぱりあの自分のことにやってきて、こういう場合どうですか、こういう場合どうですか、結構具体的な話。
そうでしたか。じゃあそれぞれのご自分の持ってらっしゃる状況と先生とのこう、
はい、
照らし合わせたお話を伺うことができた。
そうですか。で、僕はね、成年後見制度というのには前にね、成年後見制度の闇という本を読んだんですよ。
闇、
はい、
はい、
実はこの本ね、すごくその成年後見制度を良くない、良くないというかしら、ね、失敗事例みたいなのがおかしいですけれども、
はいはい、
後見になった人がほとんど何もせずに、ちょこちょこっと来て、それこそ10分か20分お話だけしてきて、シュッと帰ってしまって、毎月2万円も3万円も持っていっちゃうと、という話がずらずらずらずら出てくる本なんです。
はい、
だから、後見を受けた人が困ってて、困って、もうこんな制度嫌だというような本だったので、いや成年後見制度でそんな暗い部分があるのって嫌やな、ちょっと辛いなと思ってて、
はい、
で今回その福岡先生の話を聞いてみて、やっぱ司法書士さんの側から見たら随分話が違うなというふうに感じました。
はいはい、
司法書士さんに対する報酬は、裁判所が決めるそうなんですね。
あ、そうなんですね、
はい、ですからその、はい、この方の財産とかによって、報酬はこの場合いくら、この場合いくらという形で決まるそうなんですけれども、はい、結構厳しい。
あ、現状は、
はい、これではちょっと辛いなと思うのはやっぱあるそうです。
あ、そうなんですね。
そういうこともあるんやなというのは思いましたよね、
うん、
それはもう先ほどの本では出てこなかった話ですから、やっぱり双方から話を聞いてみないと違いますよね。
そうですね、
で、ぼちぼちやろうじゃないんですけど、別の介護者の会で、
はい、
やっぱり成年後見制度を使ってその先生に随分助けられたという話も確かに僕自身も聞いたことはあります。
はい、
はい、法定後見制度だったけども、随分いろいろ教えてもらって助けてもらいましたという声が確かにあります。
はい、後見制度をご存じない方、この時間でもしょっちゅう、ね、司法書士さんが、ね、いろいろとお話してくださったので、はい、お分かりだと思うんですけども、じゃあちょっと簡単に、ちょうどお勉強されたばかりだから北村さんから話すだけでも。
成年後見制度はやっぱ法定と任意後見でありますよね。で、法定後見というのは認証とかになってしまって判断ができなくなった人が、私の、土地なりそれから定期預金なりその不動産なり処分するときに、
いわゆる契約を、
契約するときには本人の意思がわからないので、はい、そのことご本人の財産を守るという立場で後見人がつくと、それは家庭裁判所に申し出て家庭裁判所がつけられる。ただし、実はこの人に後見になってほしいというふうに申請をしても、 それが認められるとは限らない。
うん、そうでしたね。
むしろ、今はプロの司法書士さんとか弁護士さんとかに行くことの方が多くなってきているという話でした。
うん、
で任意後見というのはまだまだ元気でしっかりしている病気になっていない段階で私の後見人はこの人にしたいと、この人に私の老後というかそのいざとなった時には助けてもらいたいということで、申請をして、認められたら自分が何らかの病気になった時に助けてもらえるという計画をしていくと、そういう話でしたね。
でその後見制度の中でいろいろと、まあ、具体例もお聞きそれぞれここにお聞きになったということで、事前にやっぱり興味はすごい北村さんご自身も持ってらっしゃったので、はい、先ほどの成年後見制度の闇
でこれはちょっと悪い方の事例の方だったんですけれども、
はい、そうでしたね。はい、
でその時図書館でパラパラと見てると、認知症700万人時代の失敗しない成年後見の使い方という本があったんです。
はい、
で思わず借りてしまってザーッと読んでいくとすごく面白かった。非常に当然ノウハウ本ですから、ニュートラルの立場で、非常に具体的に書いてあったし、
はい、
あこれは面白い、これはいいなと思って思わず買ってしまいました。
あそうだった、読みやすかったです。
はい、これも、手元に置いておくっていいなと思ったんで買いました。で今もちょいちょいで見たりします。
はい、で私も知り合いの方で、親御さんが判断がちょっとつきにくくなったから、はい、後見制度を利用されて、司法書士さんか弁護士さんかどちらかが疲れたんですけども、はい、何の報告も子どもさん側には来ないんですね。
そうですね。
それは当たり前なんですよね。
はい、らしいですね。
よく考えると、はい、それは親御さんの財産を守るための親御さんの後見人であって、はい、そのお家の後見人ではないんです。ご家族の後見人ではないんですよね。
はいはい、家族が見て通帳見せたというのも見せる必要はないんです、
うん、ね。そのあたりがちょっとこう日本人なかなかそういう、うん、後見制度とか、はい、法的な部分では難しいですので、よくこれは、うん、担当してくださる方とお話し合いをされないと、
ね、
こんなはずじゃなかったって誤解から、もしかしたらその成年後見制度の闇みたいな、うん、ところの、
うん、あると思います。
誤解からの、ね、はい、出てくるかもしれませんね。
あくまでもご本人の財産を守るということですね。
うん、
だから家族が、うちの父ちゃん元気やったら僕がこういう事業をするためにはある程度出資してくれたやろうと、
はい、
だからこれだけぐらい金額出してちょうだいって言っても、
うん、
その弁護士さんとか司法書士さんは判断して、うん、それは出すべきではないと思ったら、すっぱり断れることもあり得ます
よね。お父さんの代わりに判断をしてくれる人という意味ですからね。
お父さん残ってる財産と考えて、はい、これからどれぐらい生きるだろうということを考えていけば、うん、ここは出すべきではないと判断したらごめんなさいという、うん、あると。
あ、そうなんですね。
はい、家族のためじゃなくてご本人のため
ね、
ってことですね。
そのあたりをよくね、はい、皆さんも理解しておかなきゃいけない一つかもしれませんね。はい、どんな感想を持たれました？
そうですね、やっぱりこの本失敗しない後見制度の使い方と読んだので、
読みやすいという失敗しない成年後見の使い方、
はいはい、と比べてみたら、あ、なるほどなというのがあって、ずいぶんこう理解が深まったなという感じしましたね。
あ、
はい、
そうですか。やっぱりその具体的な例っていうのも自分がこれから使うかもしれないと思うところもあるけれども、普通に何も知らなかったら、いや後見って言ったら身内がなったらいいんじゃないっていうふうにも思いますけど、やっぱりそれは少ないんでしょうかね。はい、
身内になると、やっぱ甘え出ちゃいますよね。
さっきの話じゃないけど、はい、このぐらい出してくれてもいいかなと、
はい、極端な話、後見になる身内で後見になると、まあ、子供さんが後見になった場合、親の通帳を自由に解約できるんですよね。
あ、はい、
定期預金でも自由に解約できますから、そしたら、うん、俺困ってんねやちょっとこれぐらい使わせてくれてもええやろ、とかいう甘えが出る場合があるそうですね。
でもそれは法的には許されないことなんですよね。はい、
当然1円単位で裁判所に、うん、報告しなきゃならないわけですから。
すごい。あ、そうなんですね。はい、1円単位での報告、
だからこういう形で使いましたという、はい、報告出さなきゃならないんですけれども、それを書けない状態になっちゃいますよね。
そうですね、はい、収支が合わなくなりますね。はい、
だからそういうこともあって裁判所はどうしてもプロの方へ、うん、持っていってるみたいですね。だから後見人にもし、まあ、僕もこの年だからあんまり頼まれることないと思うんですけれども、頼まれてもこれは簡単に受けるべきじゃないと思いましたね。
そう
はい、それなりに知識と覚悟を持たないとできないことだなという気がします。
さっきおっしゃったようにそのお子さんたちからね、いやいや高校するからちょっと融資してほしいとか言われても、はい、判断してノーって言わなきゃいけないってなる、はい、憎まれ役にもなるわけですよね。
そうですね。で福岡先生もそれ聞いてみたんですけれども、はい、やっぱりそういうことはあると言ってますね。福岡先生の手持ちの中にはそういうことがあって、
ご家族からの申請にイエスと言えなくて、は
い、で調べてみて、はい、これまでの経験とかずっと調べていって出してもいいかなと思うところは出す場合もあると言ってました。ああ裁判所にきちんと説明できると自分、うん、自信が持てれば、出資することを認めることがあるということにおっしゃる。これはちょっと嬉しかったです。
あ、そうなんですね。何が何でもダメではなくて、
うん、そうじゃなくてやっぱりそれなりに悩んでというか判断した上で、調べて判断した上でそういう手術をすることもあるということはちょっと嬉しかったなと思いましたね。
そうなんですね。やっぱりでも皆さんこういう前回が、遺言書というか、
はい、
遺言書、はい、そして今回が、まあ、成年後見制度っていう、はい、こういうことをこう普通だったらなかなか考えるきっかけもないし、
そうですね、
自分の場合はどうでしょうかって質問する機会もないけども、うん、やっぱり皆さん受けられて、
はい、でまあ、今回新しい人来られたんで、前の、
はい、
参加してらっしゃなかったので、遺言書関係の話も出てきました。
はいはい、やっぱり心配なところですね、
はいはい、自分の場合はこういうふうにお金を使いたい、こういうふうに言って、はい、子供たちに言っているとこれでいいのかみたいな話もありました。
そうなんですね、はい、それから他の例もちょっとお聞きになったりされましたか。ご出演されたことのある古谷さんの例なんかも、
はい、古谷さんこのスタジオに何度か来てもらったんですけれども、はい、アルツハイマーと診断されても3、4年になりますから、
で、
古谷さん彼も不動産ご自宅をお持ちですから、
はい、
どうするのかなということを想定しながら、うん、こういう友達がいるんですけれども、こういう場合不公正で例えば任意抗原で受けてくれますかという話を持っていた、してみたんですけれども、はい、そしたら、その場合は法定貢献の、一番軽い補助にを進めると思いますと。貢献補佐補助があって、一番その本人のまだ元気な方の、うん、該当する補助を進めるだろうというふうにおっしゃってました、
関わり方も、ね、段階があるということですね、
はい、ですので、いわゆる任意貢献はもう難しいのかなというふうに思いましたね、
だから任意貢献というのはもうこの病名がつく前、
そうですね、
契約の判断ができる時、はい、ということですね、はい、なるほどね。でも本当身近なところでのお困りごとなどをこうやって集まっていらっしゃるところでお話をしてもらうというのは随分嬉しいですよね。
そうですね、
1時間ぐらいですか。
1時間半ぐらい、
結構長く、
うん、2時間近く、11時に来られて12時前までいらっしゃいましたから。
そうですか、
はい、
皆さんはどんなその後感想をおっしゃっていらっしゃいました。難しいとかおっしゃってました。
そんなことなかったです
よ
ね。
あ、そうですか、は
い、もうそこ 13時前なんでほぼ終わりで、福岡先生帰られてもうすぐバタバタで帰っちゃってる感じですか。
はい、あ、そうでしたか。またね、いろんな形でね、お勉強会も続けていらっしゃるので、
ここへ来てよかったなと思えるような場を作っていきたいなというふうに思います、はい、
ね、愚痴も言い合うし、お勉強もするしという形ですね、はい、でちょっとここで一曲挟んで、今度は、はい、私も初めて気がついたシングル介護、
はい、
このお話を伺っていきたいと思います、はい。